企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード7031東証グロース上場インバウンドテック代表取締役社長執行役員東間大さんです。東間さんどうぞよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
インバウンドテックは東京都新宿区の東京メトロ新宿御苑前駅のすぐ近くに本社があります。24時間365日対応の多言語コンタクトセンター運営とアウトバウンドの営業代行が日本柱の企業です。それでは東間さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私どもは今ご紹介ありましたように2つ事業の方ございまして、24時間365日13言語対応の多言語のコンタクトセンター、あと、アウトバウンドですね。こちらの方は電力あるいはインターネット携帯電話といったようなインフラの営業代行というところが2本の柱になっております。
はい、また企業については後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、まずは東間さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では東間さん、生年月日を教えてください。
はい、1967年7月31日です。
現在おいくつでしょうか？
57歳でございます。
小学生時代はどのようなお子さんだったでしょうか？
身長も高くてですね、活発なタイプだったと思います。
真面目で健康優良児だったとのことですが、他に印象的なエピソードなどがあればお聞かせください。
運動もかなりやってましたけれども、当時吹奏楽部にも入ってたりもしてですね、音楽をやったり、運動したりということで、まあ、かなり活発な子供だったんじゃないかなと思います。
高校時代にバスケットボール部とバンド活動を両立されていたそうですが、部活動とバンド活動で得た経験や学びで今に生きていることはありますか？
当時バスケットボール部だったんですけれども、バスケットボールは非常に戦略が重要な、スポーツで、チームプレーと、あと、まあ、少し、トリックを使ったりもするところがあったので、まあ、そういう意味では非常に、考えながら運動するというところを、覚えたように思っています。あと、まあ、バンド活動もですね、まあ、音楽が単に好きだったということなんですけども、まあ、人に見てもらうっていう意味ではですね、どういうふうにプレゼンテーションするか非常に重要ですから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、今にそれが少しは役に立っているところはあるかとは思います。
はい、建築士を志して大学で建築を学ばれたそうですが、なぜ建築士を目指そうと思われたのでしょうか？きっかけや思い出深いエピソードなどがあれば教えてください。
建築士を目指したのはですね、まあ、もともと両親が設備の工事業者といいますか、工事店をやっていたというのもあって、父親がですね、ぼそっと、まあ、リフォームなんかも結構手伝うようになってたもんですから、ぼそっとこう、設計ができたら、もっといい仕事がいろいろできるのに、みたいなことを、まあ、そうですね、高校の時ですかね、なんか聞いてたのを聞いて、なんとなくこう、建築の世界で、やっぱり、建築士でもいいかなと思って、大学で建築家を目指したっていうのは、経緯としてはあります。
はい、行くはお父様の会社をというお気持ちもあったのでしょうか？
そこはなかったんですよね。はい、まあ、やっぱり工事というよりは僕はなんか設計する方が好きだったので、うん、まあ、どちらかというとそちらの方で、まあ、ゼネコンさんだったり設計事務所に行こうかなというふうには考えていました。
長谷工コーポレーションで10年間勤務されていた中で最も印象に残っているお仕事や経験について教えてください。またその経験が今の経営にどう生かされていると感じますか？
まあ、10年間、 設計建築の衣装設計というのをやってまして、衣装設計って結構デザインもやりますし、うん、技術的なこともやりますし、うん、まあ、都市計画もやるというのは割とその幅広い分野の設計をやるというところなんですね。なので、まあ、俯瞰して物を見る必要があると、うん、であと、まあ、よく虫の目と鷹の目って言われたんですけど、うん、まあ、大きなところも見ながら、うん、変な水が漏れたら困るので、うんうんうん、その水が漏れないように細かいところも考えなきゃいけないっていう、その、まあ、ある時は大きく見て、ある時はすごい小さく見てっていうような、そういうことを、まあ、教わりましたと。で、そこを、まあ、設計するっていう行為なんですね。で、実際に作るのは、やっぱり現場の方になるので、それを、まあ、設計管理はもちろんするんですけど、その、設計したものを、そう、作ってもらうっていう意味で、最初にどれだけ深く考えるかが勝負だったりするので、そこは今に役に立っていると思います。
さまざまな業界を経験されてきた中で、ご自身の人生観や仕事観に大きな影響を与えた出来事やターニングポイントがあれば教えてください。
一つはですね、やっぱり長谷子さんで働かせていただいたっていうところで、あとですね、その後いわゆるその制度開示で有名な東証に上場されている会社さんと一緒にお仕事させていただいたんですけれども、どちらの会社にもその共通だったのが、まあ、例えば長谷子さんであればマンション特化なわけですよ、うんうん、他のゼネコンさんって例えば橋もやる、ビルもやる、さまざまやるんですけど、はい、マンションしかやらない、
はい、
で、まあ、その会社さんも、まあ、制度開示、印刷会社さんだったんですけども、制度開示しかやらないっていう、その世界でトップになるっていうのが、まあ、その私が関わった会社さんの、そのポリシーだったんですよね。なので、その何かにその特化した世界で一番を目指すっていうところ、あるいはオンリーワンになるっていうのが非常にそのビジネスでは重要なんだなというのを、その経験の中で教えていただきました。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はいつもとはちょっと違ったテイストでご質問させていただきました、はい、この詳細については後半で、じっくりとお聞きいただけるかと思います、トーマさんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半ではじっくりと企業について伺っていきます。企業トップが語る威風堂々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストのトーマさんとの共演をお楽しみください。
まあ、インバウンドテックの主力事業である多言語コンタクトセンターの特徴と強みについて教えてください。特に他社との差別化ポイント、どんなポイントなんでしょうか。
はい、まずですね、多言語で、はい、まあ、24時間365日、はい、やってるっていう13言語を対応してるんですけども、はいはい、まあ、そういう会社はほぼないですよね。
なるほど、まず、ほぼほぼオンリーワン。
そうですね、うん、そこの時点でまずオンリーワンと、うん、でさらに言うならば、最近はその通訳だけではなくて、はいはいはい、まあ、どちらかというとコンシェルジュといいますか、うん、多言語が話せるそのコンシェルジュサービスに近いようなことになっているので、またそこまでいくと、うん、さらにその減るということですよね、うんうん、まあ、通訳をやってる会社さんもちろんあるわけです、うんですけども、うん、自分の意思でちゃんと答えられる部門というか舞台を作っているという意味では非常に特徴的だと思います、う
ん、なるほど。で、新型コロナウイルスの感染症の影響で、このインバウンド需要、まあ、大きくこの変化しちゃったということで、その中で御社の業績はどのような影響を受けて、まあ、どのように対応されてきたんでしょうか。
新型コロナ前はですね、うん、まあ、覚えてらっしゃると思うんですけども、はい、中国の方の爆買いというね、ところで、でもあの時点ではですね、うん、かなりその通訳ニーズといいますか、うんうんうんうん、そういったものが非常に多かったんですね。
まあ、そうです
よ
ね。
まあ、物を買うときに間に立つというような形だったんですけども、うんうんうん、まあ、一気にコロナになりましたと。で、うん、その間に、まあ、コロナ、我々実はその間業績かなり伸びているんですけども、うんうん、それはむしろその日本に在住の方の、はい、まあ、コロナの予約であったりとか、
はいはい、ワクチン予約、
まあ、はい、あとその罹患した方への、まあ、サポートであったりとか、あ、はいはい、まあ、そういったところで、まあ、一気にそのビジネス的には伸びたという経緯があります。で、一方で、まあ、コロナが、まあ、今アフターコロナになってからですね、うん、でインバウンドが、回復しつつあるんですけれども、うん、まあ、コロナの部分は、まあ、一気にそのビジネス的には減ってきたというところで、うん、まあ、今、それと入れ違いにインバウンドの方が伸びているんですけれども、うん、そこの、入れ替え方として、そのコロナ前の時には通訳需要だったのが、今、やっぱりコンシェルジェ需要になっているわけなんですよ。でだいぶそこはもう入れ替わったといいますか、うん、またその AI なんかも進んできたことで、うん、単なる通訳の需要というよりは、はい、そのちゃんと物事を理解してきちんと答えられるというところで、うんうん、対応してきているというところで、まあ、そういう意味では、まあ、いよいよ人間じゃないとできない部分もかなりあるのかなというふうには考えています。
実はここで種明かしになるんですけど、まあ、飯村さんと僕の、質問、 多分何回もこの番組を聞いていただいている方は少し硬いなというかちょっと今までとテイストが違うなと思われたと思うんですけど、はい、これ実は東間社長と、まあ、事前にですね取材をさせていただいた音声データ、まあ、これをですね御社インバウンドテックさんの小橋さんが提供されているアプリとコンサルを用いた AI サービスビズタップ AI、これを使ってですね議事録を作成して、でこういう質問を作ってくれと言ったらこれが出てきた。これめちゃめちゃすごいですよね。
ありがとうございます。まあ、今2つの事業あると申し上げましたけれども、うんうんうん、やっぱり第3の事業として、うんうん、AI の部分を、非常に強化しています。はい、まあ、以前からその構想は上場時からあったんですけれども、うんうん、特にオープン AI が出てきてからですね、はい、6ヶ月ぐらいでかなりの速度で、はい、様々なめちゃくちゃすごいですよね。はい、テクノロジーを取り込んでおります。うんうん、
なるほど。これあれですよね、このビズタップ AI っていうのは世界中のガーファムとか作ったさまざまな AI、まあ、これをうまく活用させるためのものですよね。
はい、そうです。
御社自体が AI を開発してるわけじゃなくて、これ AI を使うには、企業の人が使うにはセキュリティの問題とか使い勝手の問題とか、どうやって使ったらいいんだ、どうやって聞けばいいんだ、これ難しいんですよね。
そうですね。で、特に今、AI も乱立していますので、はい、
乱立しますよね。どれぐらいか分かんないです
よね。はい、クラウド3が出てきたり、うん、まあ、Google であればジェミニ、うん、あるいは OpenAI の ChatGPT というところで、はいはい、まあ、どれを使ったらいいか分かりませんし、うん、まあ、例えば、それを3つ全部使うと、コストだけで毎月1万円を超えるというか、いうところなんですけど、まあ、我々はそこを全部まとめることによって、うん、まあ、皆さんにその1アカウントでご提供しますので、うん、まあ、そのコスト的には3分の1以下で、うん、提供できると。でさらに言うなら、ジェミニにはできないことだったりを、うん、まあ、例えば画像を生成するとか、うん、まあ、お使いいただいたような音声をテキストに、うん、周波数ベースでテキストに変えるみたいなのは、うん、まあ、ジェミニには今のところできないので、うん、まあ、そういったところを、うん、まあ、付け加えているという意味では、うん、皆さんにとっては使いやすいものになっているかなと思います。
うん、しかもあれですよね、御社の場合コンサルがついてるから、どうやって使ったらいいのという企業からのご相談、これにも対応できるし、もし何らかの開発、追加開発、カスタマイズが必要であれば、それも受けれるということですよね。
はい、そうです。AI そのものをですね、うんうん、我々開発しているわけではなくて、うんうん、我々は、プロデューサーといいますか、うんうん、アレンジャーなので、うんうん、開発のところも承っています。実際には、ちょっとまだなかなか外に言えないようなプロジェクトではありますけど、かなりの数の、開発も、受けているという状況です。
そうですよね。企業はもうやっぱりホワイトカラーの生産性アップ、まあ、工場は昔から改善とかなんだかんだで日本って進んだって言われたんですけど、一番ホワイトカラーだけほっとかれて、多分世界中で一番生産性の悪い国かなという感じになっちゃったと。ただこれをやっぱり良くするには AI を活用しなきゃいけない。それは分かってるんだけど、どうやってしたらいいんだっていうのがみんな悩んでるわけですよね。で、これがいい、あれがいいって言われたって、御社の場合世界中から一番いいやつを集めて、それをうまくまとめてくれるんですよね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものを教えていただければと思うんですが、
一つはですね、こちらの AI のところは、まあ、成長のドライバーではあると思っています。うん、で一方で、AI が届かないところ、はいはいはい、あるいは先ほどコンサルのところですね、うんうんうん、その AI だけ提供しても結局使われないというケースが、ね、まあ、非常に多いので、うん、まあ、その部分を、まあ、我々は人間の部分で提供していくと。うん、で、あといくつかリリースにも出してますけれども、うん、多言語での予約センターですね。やっぱり AI の DX の部分は、コールセンターといいますか、うん、あと通訳の部分とは非常に相性がいいので、うん、まあ、人間とその AI の融合をして、その提供するサービスを提供する、あるいはカスタマイズを提供するということを、まあ、どんどんやっています。特に、最近リリースした、全自動型の多言語で、はい、電話予約システム、はい、で例えば、店舗さんだったりとか、はいはいはいはい、あるいはクリニックさんだったりとか、はいはいはいはい、なかなかその外国の方が予約が取りにくいところですね。そういったところでは非常に有効に使っていただけるというふうに考えています。う
ん、しかもあれですよね、これで出てどうしても最後人が出なきゃいけないなった時に、御社の場合は人間の方の要は13言語できる、 これもいいですよね。
おっしゃる通りです。で、かつ24時間対応しているので、はいはい、まあ、結局、そのシステムと24時間対応って非常に重要なポイントで、システムがトラブりました、夜中出ませんっていうと困っちゃうわけなんですよ。で、そこが、まあ、その人間も対応できているというところが、まあ、同じソリューションを提供するにしても、普通のシステム屋さんではできないところで、そこが、まあ、我々の強みでもあります。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
私のですね、座右の銘といいますか、人事天命というところで、今回選ばせていただいております。
なぜこの人事天命を選ばれたのでしょうか。
こちらなんですけれども、基本はですね、人間能力で可能な限りの、努力を、人事を尽くしてということですね、して、あとは、焦らずに結果を、その天の意思に任せるということです。で、これは私もともと設計者だったので、建築士の設計者だったので、まず、設計するっていうのは人事を尽くすっていうところなんですね。で、それがきちんとできるように、もちろん、祈りますし、努力はするんですけれども、きちんと設計したものが最後花開くかどうかって、やはり天の意志の部分が強いかなというのを思っていて、そこを、そのために人事を徹底的に尽くすというんですかね、がその私のポリシーですね。
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード7031東証グロース上場インバウンドテック代表取締役社長執行役員トーマ大さんでした。トーマさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れの時間です。今日のゲストは証券コード7031東証グロース上場インバウンドテック代表取締役社長執行役員トーマ大さんでした。そしてトーマさんの選ばれました四字熟語は人事天命でございました。さあ、今日はいつもと違うような、
かなりなんか違った雰囲気っていう形でですね、はい、社長の取材の音声データにですね、社長のお人柄などを分かるです質問を、いくつか作ってくださいというふうに AI に頼んだらあれが出てきたというところと、インバウンドテックの事業概要の説明と、今後の成長ポイント分かるような質問というふうに言うと今のやつが出てきたんですね。
音声データを読み込んでまとめるだけでなくって、お人柄が分かるような質問、また事業内容が分かるような質問をというオーダーを出すことによって、 AI がしっかりとそれに沿って出してくれるということですよね。
この質問というのが、これが人間が考えなきゃいけないんで、これをもっとうまく質問してあげるともっといいですね、なんか逆に質問案ができてくるかもしれないし、このだから AI を使い込むっていうのが、結構難しくてめちゃめちゃ面白かったですけどね、ただ、今後はやっぱ僕の質問にちょっと変えていこうかなというふうに思いますね。
はい、ぜひ今後とも皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。